井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私櫻井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は櫻井翔司をラジオパーソナリティにする会の提供でお送りします。改めまして皆さんこんばんは、櫻井翔司です。人生ってなんだ、皆さん考えたことありますかね。私も20歳の時に、この冤罪に巻き込まれましてですね、生きてるってなんだろう、人生ってなんだろうとこう考えまして、29年間塀の中で過ごしてきたんですけども、今私が思っていることというのは、何があっても人生っていいなってことなんですよね。普通の人から見ますと、この冤罪事件に巻き込まれて29年も刑務所に行ったら不幸だとか悲しいとか辛いとか思うんでしょうけど、私の場合は幸いにもそのたくさんの善意の人に恵まれて、支えられて幸せだったなと思うことがたくさんあったんですね。やっぱりその体験が私の人生はですね、不運だったが不幸じゃないっていう、そういう思いで今いっぱいです。人生って真面目に一生懸命生きてきたからといってなかなかそれでいいっていうことは限らないですよね。私のようにその不思議な人生、皆さんとかなり違った人生を生きてきましたけど、その体験と体験の中から生まれた歌でお送りします。ぜひお楽しみいただきたいと思います。私は20歳の時にこういう冤罪に巻き込まれましてですね、50歳になるほど刑務所にいたんですけども、大体冤罪っていうのがこう悪いやつと言いますかね、が巻き込まれることが多いんですね。私の場合はその怠け者で嘘つきで、盗みなんかもしたりしてたって、本当恥ずかしい言い方してます。それが大体冤罪の始まりな。この事件は茨城県北相馬郡利根町深川というところで起きたんですけども、私は同じ利根町町内の中田切というところで、住んでましてですね、当時20歳だったんですけど、悪かったもんですからこの警察に目をつけられまして逮捕されまして、事件があって44日後でしたかね、逮捕されて、お前が犯人だ、見た人がある、証拠がある、杉山というやつとお前だとこう言われ続けて、その目の前の痛みに負けてやったと言ってしまったんですよね。で、その嘘の自白が原因でその後29年間刑務所に行くということになりました。で、1996年、1967年に捕まって1996年ですか、約29年ですよね。そして仮釈放ということで社会に帰り、日本弁護士連合会やその日本国民救援会という人たちの支援を受けまして、2011年おかげさまで死刑無期事件では戦後7件目の再審冤罪事件として無罪になった。これが私の経歴なんですよね。で、冤罪、皆さんご存知ですかね。無実なのに犯人にされるってありえませんよね。でもこれが結構多いんですね。北は北海道で、南は九州まで。私の知ってる冤罪仲間もう5人10人たくさんいますけども、例えばですね、北海道には恵庭事件、秋田には大仙市事件、仙台には奥陵クリニック事件、いろいろあります。鹿児島には大崎事件、大阪には東住吉事件、たくさんあるんですけども、ただこの人たちが何が違うかと言いますと、みんな真面目だったんですよね。真面目にやってても冤罪になかったことがある。で、この放送を聞いている皆さんもですね、もしかすると明日冤罪に巻き込まれるかもしれないんですよね。それが実は実態なんで、私は大丈夫そう思っている方もたくさんいらっしゃるでしょうけど、実は私もこういう体験をするまでは自分が冤罪に巻き込まれるんて絶対思わなかったんですよね。いつも冤罪という言葉を聞いても他人事と言いますか、そんなあるはずないよ、嘘の自白なんかあるはずないじゃんってそう思ってたんですよね。でもなんでやってない人が人殺し認めんのよ、ありえないよと、そう思いません？多分思う人がたくさんいると思うんですけど、 私も留置所に入れられてですね、毎日そのお前だお前だお前だっていうその警察官と喧嘩のような状態を体験させられて初めて痛み知ったんですよね。あれはまあ本当にあの中の特別の感覚とこのなんて言うんでしょうね、雰囲気っていうのは残念ながら体験しないとわからないかと思うんですよね。そんなことは私にはないと思ってる人、多分あの時の私だと同じと思うんですけど、なぜ冤罪が作られるのか、それはおいおい話すとしましてですね、ここで一曲私が作った歌を聴いていただきたいと思います。私がその刑務所の中にいて、まあ獄中にいてですね、一番辛かったのがやっぱりお袋が死んだ時だったんですよね。昭和51年、1976年、東京拘置所にいた時母は死にましたけども、その時の思いを千葉刑務所で作った歌が母ちゃんという歌ですので、ぜひ聴いていただきたいと思います。
母ちゃん、あの日また来るよと残していった言葉は昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されてからいろんなことがあった太郎に、悲しみの晴れる日を待ったろうに、うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて行ってしまった。母ちゃん、つぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。母ちゃん、あれは初めての面会だった。ボロボロと涙こぼすだけだったね、泣き笑いしたね。きっと僕の幼い日を思い出して見つめてた。汚れてる僕のことを責めもせずに、信じてると言ってた微笑んだ瞳が言ってた、信じてると
母ちゃん、聞いていただきました。今でもそのお袋がですね、東京拘置所に最後に面会に来てまた来るよって言ってきたこう言葉と姿が昨日のことに覚えてるんですよね。もう一回お袋に会いたかったなと本当思わないことは一度もないって言いますか、この歌を作った時の心でって言いますかね、それ本当忘れられない思い出になってます。でなぜこの千葉刑務所で私がこの歌を作ったかと言いますと、実は千葉刑務所に音楽クラブというのがあります。貝塚バンドという通称言われてるんですけども、一応ピアノ、ギター、ベース、ドラム、トロンボーン、サックス、トランペットと7パートありまして、 まあ、12、3人でこうやってたんですけど、そこに入りまして音楽の演奏の練習の間にこう自分の作った音を確認しながら作った最初の曲がこれだったんですね。で、私あの刑務所で詩も、たくさん書いてまして、父やいろんな思い書いてるんですけども、おふくろのことを書いた詩っていうのはほとんどないんですよね。でこの一曲で全てその母の思い出をというか母への思いを語ってしまったという気がしてまして、やっぱり聞くたびにちょっと胸がこう詰まるって言いますか、心が痛くなるっていう歌でした。皆さんですね、なんていうんですかね、もう母あるいは父というご両親が生きている方、ぜひ大切にしていただきたいと思いますね。もう死んでしまったら 何をしてもどうしようもないですよね。私が今度捕まった時に、おふくろは腰を抜かして、家を出られなくなったっていう話を聞いてましてですね、それを思うと本当に今更不幸、親孝行できないことをもう毎日のように悔やんでいますよね。ただあの冤罪っていうのは親だけじゃないんですね。苦しみを受けるっていうのは家族、兄弟、親戚、私の親戚の一人などはですね、あの同じ町内にいる関係者と結婚したんですけども、その親戚にあんな奴の親戚がいるから結婚させるなと言われたというあのエピソードがありまして、本当にこう一族老党といいますか、そういう人まで巻き込んでしまうというのがこの冤罪だなと、この母ちゃんを聞いても改めて自分でも思ってます。であの今あの私詩を書いてると言いましたけども、ここであの刑務所で書いた1990年に書いた行方不明という詩を読んでみたいと思いますので、よろしくお願いします。行方不明。僕は行方不明です。もう20年以上も行方不明です。妹の子供たちに会ったことがある。バブバブというばかりだった生まれたばかりのカズミ、そのカズミを見て見てと何度も催促してははしゃいでいたヒサミ、名前を呼び違えたらば悲しそうにうつむいたヒサミ、あの子たちも17歳と15歳、どのような月日を過ごしてどのように成長していったのか僕は知らない。僕は行方不明です。行方不明。ついつい刑務所にいるとは言いかねてそう言ったという妹は、僕と一緒に苦しみを背負っている、無実の罪を背負っている。僕を探して歩いたという妹の夫に会ったらば何と言おうか、みんなに会えたらば何と言おうか。はじめまして、ごめんなさい、ありがとう、会いたかった、思うだけで胸が弾むが、でもその日になったらばきっと言葉が出ないかもしれない。もう娘になった子供たちはこの手に抱くこともできない。あの日から23年、僕はまだ今日も行方不明です。この詩を書いてからもう25年、長いですね。まだ実は私は行方不明のままでして、この子たちには会っていません。会いたいという気持ちもあるんですけどね、 なんて言っていいかなって、もう不思議な気持ちです。ところでその私はこの前ですね、国会の法務委員会に参考人として招かれたんですけども、今あの刑事訴訟法改正という問題で国会で審議されていることを皆さんご存知でしょうか。可視化っていう言葉知ってますかね。皆さんあの警察の取り調べあるいは検察の取り調べを録音録画して正しい取り調べをしてもらうという、まあ、そういうことなんですけども、この可視化するために法律を改正しようっていうわけですけども、その委員会で私は参考人として呼ばれて発言してきたんです。その中で私はですね、警察というのは冤罪をする組織で悪党警察って言ったんですよ。なぜそう言ったか、あ、桜井は警察を恨んでるだから言った、そう思います？いや違うんですね。それが私は警察は恨んでません。私本当にこう当時悪いことしたんで、私自身がこの冤罪にも責任があると思ってます。そうじゃないんですね。あの実はその国会で話したなぜ警察が悪党と言ったかを聞いていただきたいと思います。実はあの大阪にですね、大阪地裁所長襲撃事件というのがありました。もう十何年前でしたかね。地裁の裁判長さんが親父狩りにあって7万円入りの財布を取られた。で大体そうするとこう不良少年がこう何十人でこう逮捕されたりしたんですよね。その中で 3人の少年が、まあ、自白をしまして、そしてその自白に基づいて2人の成人5人が起訴されて裁判になったんですね。でその裁判の中で実はあの所長さんが証人として出てきまして、逮捕された1人の人を見て大きいねって言ったんですよ。なぜ言ったかと言いますと、監視カメラが、知ってますよね皆さん、犯罪があるとすぐ監視カメラって出てきて、あの監視カメラに映った映像というのが皆さん背のちっちゃい少年ばかりだったんですよ。その方は190センチぐらいある大柄な成人でして、所長さんが大きいなって言ったんですね。で皆さん分かりますよね、犯人じゃないんです。なぜこの人たちが無罪になったかと言いますと、たまたま一人の少年がその犯行時間というされた時間に彼女にメールを送ってたんです。メールで何のあれか分かりませんけど、その彼女というのがそのメールを保存してたんですってね。で保存してたらこれ犯行できないじゃないですか、アリバイが証明されて。で彼らは無罪になったんです。で無罪になったんで彼らは怒ってですね、なぜこんなことしたんだって言って告売裁判して、私はその告売裁判を傍聴に行ったんです、たまたま。でその時に出てきた方が福住さんという大阪府警の取り調べ責任者だったんですね。で弁護士さんが、あなたは今この少年たちをどう思っていますかって言ったら、皆さん何て言ったと思いますか。多分信じられませんよ、私は今でもこの人たちが犯人だと思ってます、信じてますって言うんですよ。びっくりですよね、アリバイが成立してるんですよ。で弁護士さんも呆れて、いやこの少年たちはアリバイが成立して無罪になったんですよって言ったら、この福住さん、私はそんなアリバイ信じませんって言うんですよ。でさすがにで、ね、あの弁護士さんも呆れて、じゃああなたがこの少年たちを犯人と思う根拠は何ですかって言ったら、裁判所の逮捕状がありますって言うんです。いやその裁判所がアリバイを見て無罪になったんですよって言っても、この福住さんは認めないんです。私はそんなの認めません、今でも犯人だと信じてますってこう言うんですね。この方が今でも大阪府警の警察官なんですよ。私はこれを聞いてですね、警察という組織は一旦この人が犯人だと思い込んで、そして自白をさせてしまったら、アリバイが成立しようが何がしようが真犯人が出ない限り犯人だと言い続ける組織なんだと確信したんですね。私も戦後7件目の死刑無期事件で再審で無罪になったのに、警察は今でも犯人だと言ってるんですね。私はだからこういう人たちは悪党警察としか言いようがないってこう言ってるんですね。残念ながら皆さんが思ってるような組織じゃないんですね、警察というのは。もちろんね、警察官の中で真面目な方はたくさんいらっしゃると思いますよ。今もしこのラジオを聞いてくださってる警察官の方でも、多分10人がいて3人は4人ぐらいいるかな。いや警察って確かにそうなんだよねと思ってくる、本当はだから真実になってほしいんだよ。でもあと3人は違いますね、桜井翔司生意気なこと言ってるとんでもないやつだと思う。あと3人はどう思うかと言ったら、うーんと考える人でしょうね。ですから私はもう警察が別に悪い組織だとかですね、その何ていうかなくなればいいなんて思わないんです。社会を守るために大事な組織だからこそ、間違ったら間違ってと言ってほしいよって、そういうことが私の一番警察に対する願いなんですね。ですから皆さんもですね、ぜひその真実を守る警察にするために私に力を貸してほしいと思ってますね。今あの私は告売裁判というのをやってまして、ぜひ私を冤罪にした原因を証拠上で見せてほしいって願って頑張ってますので、ぜひ力を貸してほしいと思ってます。私はあの犯人にされてよかったと思ってまして、あの深川事件という冤罪に巻き込まれた29年がなかったら今の自分になれなかったと思ってるんですね。ですから実はあの警察を悪く思ってるわけじゃなくて感謝さえしてますね。よくぞ自白をさせてくれた、犯人作ってくれたとさえ思ってるんで、その恨んではいないんですよ本当ね。ただ厳格にその真実を守ってほしいと思ってますし、それだけのことなんです。でその先ほどは刑務所にいて捕らわれて一番辛かったと言いますかね、そういう思いを曲にした、母ちゃんを聞いていただきましたけれども、2曲目は刑務所にいて一番何を思うかっていうことなんですけど、皆さん何だと思いますかね。それは帰りたいってことなんですよね。シャバへ帰りたい、本当に人を殺した人たちでもやっぱり刑務所に行くとみんな帰りたい帰りたいって言うんですよね。で私はそのね仲間たちには、 あなたに殺された人は生き返れないし帰れないよってこう厳しいこと言ってましたね。で、帰りたいって私も思った思いを作りました。帰ろう帰ろうって歌がありますので、それを聞いていただきたいと思います。
帰る人のいないうちは明かりもつかない声もない売れたままの柿の実が夕日に染まって人恋しい人恋しいと思えている。帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ帰ろ帰ろ明日は帰ろ。帰ろ帰ろ格子の窓に一番星見つけて遠いふるさと思い出す。帰ろ帰ろ届かぬ空を鳥も飛んで帰るよ、そっちが俺のふるさと。帰る人のいないうちは一人ぼっちで音もない。庭に枯れたカンナの花が風に吹かれて人恋しい人恋しいと揺れている。帰ろ帰ろふるさとへ帰ろ帰ろ帰ろ明日は帰ろ。
帰ろ帰ろ、聞いていただきました。1996年に私は社会帰ってきてですね、再審を始めたわけなんですけども、その自分がこの冤罪の戦いを始める中で一番感じたのはですね、警察という組織はひとたび嘘の自白をさせてしまうと証拠を捏造するっていうことなんですよね。捏造、多分皆さんこの信じられないと思いますね。あの真面目な警察、正義の警察がそんなことするっていうのは。でもこれは意外とそうなんですね。あの日野町事件っていう、先ほどお知らせしましたけど、これは滋賀県の日野町っていうところで起きた事件なんですけどね、坂原博文さんっていう方が逮捕されて、まあ嘘の自白をして犯人になってお気の毒に獄中で死んでしまったんですけども、今ご家族の方が再審を引き継いで頑張ってます。その中で実は明らかになったことがありまして、坂原さんがなぜ犯人になったかと言いますと、彼は金庫が捨てられた場所を案内したっていう写真があるんですよ。で、現場案内したんだからこれは犯人だということで有罪無期懲役になったわけなんですけどね。今再審裁判の中でこのネガが出てきまして、なんと案内したという写真が実は帰りだったんです。帰り道だったということも分かったんです。18枚あるうちの9枚がそれだって言うんですよ。これでっちゃげじゃないですか。こんなこと平然と警察するんですね。あの昨年3月袴田事件っていう事件で静岡地裁が証拠捏造したということで彼を釈放しましたね。49年ぶりでしたかね。でこの袴田事件でどういう捏造をしたかと言いますと、まあ味噌タンクの中から袴田さんの衣類が出てきたということになったわけですけど、実は私去年の1月自分で味噌につけて衣類を実験したんですよ。本当にそう色つくのかと思ってやったら、1月2月と3月たった3ヶ月なのにちゃんと綺麗に色になったんですよ。 ところがこの袴田さんの衣類っていうのはですね、1年2ヶ月つけてあったのに色が色として分かるんですね。絶対ありえない、確信してます。そしてもう一つこのにはでっち上げがありまして、袴田巌さんが配達されるその味噌蔵から出てきた衣類がですね、 B というタグがついてたんですよ、このズボンに。でこれは検察官がどう言ったかというと、袴田さんが裁判で履いてみたら履けないんですよ、こう実際に履けないから袴田さんのじゃないって言ったらですね、検察はその B というタグは大きさを示すもんで、味噌につけて縮んでしまったから履けないんだということで有罪になったんです。ところがこれには大変な嘘がありまして、この B というのは実は B 色という色なんだと。でその色というものを実はメーカーで調査して最初から検察は知ってたんですよ。それを実は B 体だと偽ってたということが分かったんです。その偽りを分かってながら未だに有罪と主張してるんですね、この人たち。でこういう事件、またまだ仙台北陵クリニック事件なんかもあります。これ筋弛緩剤、もう私の深川事件でも実は取り調べ官がですね、犯人が壊したらしい便所の桟を私に触れって言ったんですよ。であの時不思議に思ってたんですけど、私が再審開始決定になった時に当時の鑑識課の方、今でも生きてらっしゃいますね、桐原さんという方が、私は当時この深川事件に関わって当時の捜査幹部から二人の指紋と合わせろと言われたと。合わせろですよ皆さん、私はそんなことできないと断ったんだって桐原さんが言ってくださったんで助かりましたけど、もし桐原さんが指紋を合わせたらどうなってたでしょうかね。私があの時取調官に言われたままに触ったらどうなってたんでしょうかね。多分私再審無罪になってませんね。そういういろんな体験をしてみました。そして過去の死刑4事件って皆さん知ってますかね。免田事件、埼玉事件、松山事件、島田事件っていう死刑4事件が1980年代に無罪になりましたけども、全てがこうでっち上げの証拠があるんですよね。それを見ていくと残念ながら警察という組織はひとたび犯人だと思い込んだら、この人を犯人にするためには何をしてもいいと思ってしまう。目の前にいる犯人を刑務所に送ることが正義だと思ったら何でも行ってしまう組織なんだというのが私の結論なんですね。ぜひ警察の方には、間違いはいいんですよ、ただ間違った時は正直に認めてほしいなとそう思ってまして、社会の皆さんにもですね、ぜひ冤罪というものに目を向けていただいて力を貸していただきたいなと私心から願ってます。今日はちょっと警察特集のような感じになってしまいましたけども、次はですね、刑務所特集、あるいは検察官特集、裁判所特集、何に選びましょうか。ぜひ皆さんの思いに応えてまたお話しさせていただきたいと思います。またよろしくお願いいたします。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井昌司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井昌司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は桜井昌司をラジオパーソナリティにする会の提供でお送りしました。